毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ始まりました、放課後ラジオ、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生皆さんをお迎えして、学校生活やクラブ活動の様子などお聞きしております。今日の放課後ラジオは、県立三田松雲館高校からサイエンスツアーに参加された、2年生と1年生の2人にお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では改めて、お名前からご紹介いただけますか。
高校2年、上田空です。
はい。
1年次の藤本千春です。
はい、スタジオに上田空くん、そして藤本千春さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。今日は普通に学校終わったんですかね。
はい、はい、ありました。
じゃあちょっと1日振り返っていただいてですね、一番印象に残っていること上田くん何かありますか。
僕は、はい、今日探究の時間が 5,6 時間目にあって、
うん、
それで、探究祭のためになんか、このチームのメンバーと一緒にこう発表のこう場面があって、
うん、
それで、まあ、ものすごく緊張しながら。
そうなんですね、はい、みんなの前で発表するから。
発表しましたね。
どうでした結果は。
まあ早口になったりちょっと噛んだりもしながら、うん、まあ
なんとかですね。全校生徒の前で。
いや、その限られた僕のやってる探究が、うんうん、ドローンを飛ばしてっていう感じなんで。
ドローンを飛ばす、はい、
そういう感じのなんか数学だったり情報とか、うん、そういう分類の、うん、人たちが集まってるところで、
なるほど、そこでの、
まあ、内部発表的な感じで。
ああ、そうなんですね。ドローンについて。
ドローンですね。
実際飛ばしたりとかしたんですか。
やりますね。ドローンを手で動かすというよりは、うん、こうプログラムを組み立てて、それをドローンに流し込んで、
はい、
こう AR マーカーっていう、まあ、QR コードみたいなものを読み取って、うん、それで移動させるみたいな感じ。
すごいね、はい、ちゃんとプログラム通りに飛びますか、飛んでますか。
まあ飛んだり飛ばなかったりですね。
あ、そうなんだ。条件もあるのかな。
条件は、ね、風とかいろいろあって。
あ、そうなんですね。じゃあ、まあそういった発表があって、
はい、
若干緊張したかなと。
緊張しましたね。
なるほどね。藤本さんは今日一番印象に残っていること何かありますか。
もう本当に変哲のない一日だったんですけど、
まあまあ、
今日はなんか友達が食堂に行って、はい、それについて行ったんですけど、その時になんか友達が今日のメニューのなんかシシリアンライスっていうちょっとよくわからないやつを食べてて、なんやそれって感じだったんですけど、なんかお肉とか、 なんか野菜とか、 なんかそこにマヨネーズがかかってて、なんか食べてみたいなって思いました。
ちょっとこってりしてそうな感じ。
なんかソースが濃いみたいな。
いいですね。食堂とかよく行くんですか。
なんかあんまり使うことはないんですけど、うん、私的には一番唐揚げが美味しいです。
唐揚げ美味しい。唐揚げ美味しい。
あ、そう、上田君やっぱそう。
唐揚げ美味しいですね。
美味しいですよね、やっぱり。
美味しい、
マジで美味しい。
あそこの唐揚げ美味しい。
家の唐揚げと比べてどうですか。
いやー、でもやっぱお父さんお母さんが作る家の唐揚げかなと。
あ、なるほど、そこはね、
譲れないそこはもう。
藤本さん的にはどう、家の唐揚げと。
いや、私的には家であんまり唐揚げ食べないんで、なんか逆に新鮮な感じ。
そうなんですね。それぐらい美味しい。
本当に美味しいです。
じゃあ皆さん機会があったらぜひ唐揚げをね、
はい、外部の人も入れるので、唐揚げだけでも
食べて、
食べに行ってください。
行ってみたい、それだったら。あ、そうなんですね、
はい、
唐揚げ定食とかあるんですか。
いや、唐揚げの150円で、唐揚げ
単品で、
はい、3つ4つ買いますので。
お弁当と一緒にでも、
はい、入ってるとか。
なるほど、オプションで唐揚げ足せるわけですね。
唐揚げ
が足せるんで、いいですね。
ぜひ、ね、食べに行ってください。
本当ですね、唐揚げ食べて、ね、午後からも頑張れるって感じですね。
そうですね。
そうですか。じゃあ、まあ一応唐揚げのある食堂、
はい、
シシリアンライスを食べたということですね。で、今回お越しいただいたのはサイエンスツアーについてというふうにね、いただいているんですけれども、まずはですね、まあ、目的とか日程ですね、概要を教えてもらえますか。
このサイエンスツアーは、はい、8月の18日と19日で、
うん、
ここ、三田から、うん、飛行機に乗って、はい、つくばの方まで、茨城のつくばの方まで飛行機で飛んで、
はいはい、
そこで半日ぐらい過ごして東京に来てっていう感じで、
うんうん、
で2日目は東京丸1日使って新幹線で帰ってくるっていう日程でした。
あ、おあの、まあ、まずは飛行機で移動して、はい、でその後、まあ、行動が半行動とかそんな感じ、みんなで移動、
みんなで、いろいろな場所を巡りながら、
はい、例えばどんなところ行く工程だったんですか。
一つ目に行ったのが、うん、KEK の高エネルギー加速器研究機っていうところで、
そんな名前ですね。
もうそこは、うん、こう分子をこうぐるぐるぐるぐる回してそれでなんか、うん、放射線とか、まあ、そういうのを見ながらなんか、うん、いろんなことをやるみたいな場所で、まあ、
分子を回すんですか。
分子回して、
どうやって回すの。
遠心力でこうぐるぐるぐるぐる回して、
ひたすらぶつけて、こう
分子同士をぶつける、は
い、で新しい
ぶつけて物質生んだり、そのぶつけるときにこう出る力とかを観測して、
分子どれぐらいの大きさ、
目に見えない、
見えないですよね。それをどうやってぶつけるの。
本当になんか
なんでなん
で
不思議な、
なんかめっちゃ低い確率、
ぶつからなく
て、そういう確率なんだ。毎回当たってるわけじゃなくて、
毎回当たってるわけじゃなく、
そうなんですね、
低い確率でぶつけるんですけど、一回だけじゃもちろんそんな実習本当にそれが起きたのかとかも分からない。
からない、
それを
何度
も
何度も
何度
も一瞬ですよね、ぶつかって。
そうです
ね、
でもめっちゃ電力を使うらしくて、
はあ、そうなんですね、
めっちゃ電力使って、
電力使ってもその分子、まあ、1個まずあれですか、
こう回しながらこう別のやつにぶつけ、
はい、ぶつけていく、はあ、その瞬間ぶつかった瞬間何かこう別の物質が生まれたりするんですか。
そうですね、別の物質が生まれたり、こう、こう別の現象としてこう爆発的な力が起きたりっていう感じ、は
あ、おじゃあ、まあなんか違う分子同士だったらひょっとしたらなんか良きもせぬものが出来上がったりとか
出来上がるかもしれ
ない。おー、なんかすごいですね。
ワクワクしますよね。
ね、ワクワクしますね、これは。あ、そういった科学に関してのあれです
ね。場所ですね。
見に行くと。おー、じゃあまずそこに行って、はい、その後は？
その後は、うん、理化学研究所バイオリソース研究センターっていう、うん、またこれも筑波のとこなんですけど、はい、なんか遺伝子とかそのがんの、はい、なんか抗がん剤とかを主に作ってる場所で、うん、なんか私が一番驚いたのは、はい、なんか私全然理系じゃなくて文系で、はい、
そうなんですか。
なんかその辺あんまりほんまに詳しくないんですけど、はいはい、でもなんか研究過程で、うん、そのなんか情報の分析とかプログラムがいるっていうのを聞いて、うん、なんか研究ってなんか地道に一人でやってるイメージがあったんですけど、
はい、確かにな
んかそういう情報の分析と か, なんか周りの人から聞いたりとかするのもなんか、うん、と思いました。
結構まあチーム組んだりとか、
そ う, そういう感じ で, 感じで
っていう感じなんですかね。
まあそのチーム、うん、組んだチームとかとやるのもいいし、うん、こうその組んでるチームだけじゃなくこう外部の人と協力、
なんか海外ともなんか
そうですね。
へ
え、そうなんですね。じゃあまあやり取りはまあ専門用語ですか、英語も使いながら、
まあ英語はもちろん
使う必要になるんですね。ああ、そうなるとやっぱり英語力っていうのは大事。
いやー、ないんで欲しいんですけどね。
やらないとダメだなと。
難しいところですね。
難しいですよね、英語は。
ねえ、理系でどんどん行きたいところですけど、
そうですね、
英語もちょっとこう
ちょっと英語が
そうなんだ。でもこうね、海外も含めてね、世界的なやっぱりこういう研究ってね、ネットワークで大事になってきますもんね。
大事になってますし、
そっか、
論文とかも英語、
英語で、
英語、英語で読まないといけないんですけど、
文章力必要になってくるから、やっぱり文系の力も必要ですね。
理系だけじゃないんだなって思いました。
お、なるほどね。そういう発見もあったりしながら、あとはどういったところ行ったんですか。
同じ筑波だと、うん、はい、JAXA の筑波宇宙センターの方まで行って、
有名ですよね、こちらはね、
有名なところ行って、はい、そのコース的なのを回って、うんうん、それでなんかその筑波と交信をしている場所とかを見に行けて、うん、ただそこはカメラが使えなかったんで、
いや、そうなんですか。
それが使えたらもう写真撮っても見たかったんですけど、何度も。
それはなんでダメだったんですか。
まあ、情報漏洩とか
そういう像があるんですね。
本当、
あの写真には撮れなかったですけど、見ることはできたんですか。
見ることはできました。
それは言えるんですか。
まあ、多分言えるんじゃないですかね。
言ったらちょっと危ないとか。それはね、そんなはないですね。言える範囲で。
ウェブ範囲のやつは言えると思う。
言える範囲で。なんかない情報は。
そうですね。壁にはもう、その今までやってきた、こう、 ことのなんかステッカーとかそういうのが貼られる。
なるほど。それは OK なんですね。OK
ですね。
どんなステッカー？
それは、うん、あの JAXA が行った今までの、はい、なんか事業というか、うん、そういう
その当てはめられたシンボルみたいなのって、うん、今年はこれ今年はこれ、
みたいなのを当てはめて
大量に、
毎回ステッカー作ってるんですけど、
作ってるんですね。
面白いですね。じゃあそれが壁にいっぱい
貼ってあって
貼ってある。おお、なるほどね。あとはこれは言えないになっていう話ありますか？
これは言えないなを言ってしまっていいんですか？
まあ、私はまあたまたま聞いたという立場で独り言の程度に言ってもらっていいですけど、
あるじゃないですか、あの、うん、宇宙飛行士の方がたまたまいた、はい、
それどこに？
たまたま中で働いてらっしゃって、はあ、なんか手振ってくれて、
すごい、
って
あれってなって、
どうなった？
まあ
めっちゃ真剣になんか
頑張ってます、ね、
頑張ってちょっと濁しながら、お仕事をされてたということ。
そうですね、多分
管制室みたいなとこだったんで、
アメリカとも通信取りながら。
そうなんだ。
僕たちが行ったタイミングがちょうどアメリカの起床時間で、
そうなんですね、
こう動き出してるっていうのを見ながらこうやってましたね。
じゃあアメリカ NASA とかどっか、じゃあ、
いや、アメリカの方にも JAXA、 まあ通信が支局があ
ったりして、 そこと、まあ、じゃあ通信して、まあ、へー、面白い。なかなかそういう機会ないですからね。
そうですね、なかなかないんで、ね、
見れてよかった、
ね、ますますあの宇宙とかそういうの興味が見ると、ね、湧いてきますよ ね、 そうですね。へー、茨城はまあ大体こういったところを
重点
的に見て、
そうですね、そ
っ
からもう東京に
移動して、で、東京もまたどこか見学行ったんですか？
そうですね、それはもう2日目に入っちゃうんです
けど、はい、2日目に入るのね。じゃあその日はもう夜はじゃあご飯を食べて、
その後に、まあ、
あの
ナイトレクチャーがあります。
ナイトレクチャー何それ？ナイトレクチャー
本当楽しい。
どんなレクチャーがあったんですか？
先生がこう問題を考えたり、うん、なんかいろんな本から問題を引っ張ってきて、うん、まあ、あのなんか簡単な謎解きだったり、
ハンデみんなで頑張って解きます。
ありまして、
どっかに遊びに行くんじゃなくてそういう問題を解く、
問題を解く
のが楽しかった。
やりました。
さすが小文館ですね、やっぱり。
いやいやいやいや、
先生というのは小文科の先生が。
そうですね、小文科。
じゃあこの日のためにいろいろ作ってくれたんですか、問題を。
作ってくれてて、
めっちゃ楽しかった。
楽しかった、
どんな問題があったんですか？
ほんまにもうなんか科学とか関係なく、普通になんかもう謎解きみたいな感じで、
こう馬を走らせてどの馬が一番を決めるとか、
ほんまになんかもう、
もう本当科学じゃない、
楽しみながらやった
んです。楽しい、楽しいクイズ。
そうなんですね。で、馬を走らせてどれが勝つか、
どれが勝つか、こうやるけど最短の道のりを考えろとか、
はあ、おお、なるほど、
はい、
結構じゃあ頭を使いながら、
頭を使いながら、
うん、それが皆さん楽しい、
楽しかったですね。
みんなめっちゃ、
まあ、真剣に、
真剣にめっちゃ
取り協力しながらやってましたね。
違いますね、なんか
違います、
そこ行ってわーみたいなタイプだから私は。そういうのがやっぱり楽しくて。何問ぐらい出たんですか？
7問
出て、
解けるやつからどんどん、
解けるやつからどんどん、
うわ違うみたいな。
で、1位の優勝したチーム何かあったんですか？
そうですね、僕が優勝しまして、
梅田君が優勝、
優勝しまして、
素晴らしい、
ほんまにすごい。
あの先生がなかなか解けなかったって言ってた問題を解けちゃって、
おお、すごい、
素晴らしい。
どんな問題を解いたんですか、それは？
僕は、なんか、はい、こう猫が箱に隠れて1日ごとに猫移動するけど、うん、5通りの箱を、うん、僕は、選択するんだけど、はい、こう どんな順にボックスを踏んでいったら、はい、見つかるかみたいなんで、
はあ、
どこに入ってるかわからない猫を見つけるっていう、もう無理難題のようなもの。
当てずっぽうじゃなくて、
当てずっぽうじゃなくて、しっかり論理的に考えてっていう、はい、
どういう方程式をこう活用したんですか？
本当あれどうやってやったんですか？
あれは、こう端っこから追い詰めていったら、はあ、どんどん自分と重なっていくんで、
はあ、
それで絶対一パターンになっちゃうんで、しっかり考えたら、
すごい、
端から追い詰めていって、はあ、できるっていう。
さすが先輩ですね。
いやいやいや、
すごいですね。
本当にすごい。
楽しかったです。
それ分かった時どんな気持ちでした？
めっちゃおーってなりました。盛り上がりました、ね。
一人で
盛り上がって。
盛り上がって。え、何名でその問題は解いてたんですか、みんな？
それは一班が5人、6人ぐらいの。
5班で。あ、5人というか5人のチームで。
チームで
何班ぐらい？
6ぐらい。
6班ぐらい、
はい、6班ぐらい。
でチームで解く。
チームで解くんだけど、はい、こう6、まあそう今さっき言ったんですけど、7問あるんで、はい、全部解くってなったら分担して解かないと
ダメ。分担してたんですね。
一、はい、人でこう頑張って
る。なるほど、なるほどね。へえ、じゃあ他の班よりもいち早く。
そうですね。
いや本当にめっちゃ早かったです。
あれは頑張りました。
すごい、あ、それは盛り上がりますね。
盛り上がりましたね。
なるほど。じゃあまあそれでちょっとこう遊んで、はい、ご飯はその前に食べてたんですか？
その前には食べました。あ、
絶対眠くなる。
いや
無理ですね。その後ご飯だったらいいですけど、まあ、ご飯食べてからそれがあったんですね。はい、で夜は何時に消灯だったんですか？
夜は、
まあ、結構まあでもお風呂入ったりして、ほんまに部屋それぞれで、
あ、各部屋のあって、ね、特にもうびっちり何時って決まってるわけではなくて、
一応10時半だけど、まあいろいろ入浴とか、
まあね、
予定がありますね。まあ部屋によって人数も違いますので、ね、
上田君の班は実際は
まあ大体10時半に寝て
まあ大体10時半に気持ちね、はい、藤本さんの部屋は
2人だったんですけど、はい、なんかいろいろわははって喋ったりしてたら、普通に10時半になんかまだお風呂入ってなくねーみたいな、う
ん、あ、そこで気づいたんですか？
感じ
で、ならよし、
ああってなって
慌てて
入りました。
で10時31分にもう消灯みたいな、はい、
ま、だいぶ、まあ、
ダッシュでも全部終わらせてそうですか。まあじゃあ楽しい、まあ、初日の夜
そうですね、楽しかったですね。
楽しかったです。で次の日は何時起きで？
次はもう6時半に。
早いですね。
まあ、はい、まあ、学校生活よりはまあ30分ぐらい遅いから。
あ、そうなんですか。
え、私はもうめっちゃ6時半って言ったらめっちゃ早い。
早いですよね。
場所による
ちょっと近いんで。そう、あ、いいな、いいな。8時20分に出ても間に合うぐらいなんで。
それ羨ましい。
ずるい。
上田君はそんな
わけにはいかない。そんなことないですね。
普段はじゃあ6時起き。
そうですね、
早いですね。
あ、そうなんだ、うん、まあじゃあそれよりも遅いのでちょっと楽かなと。楽。じゃあそんだけ早起きしてどこに行ったんですか、この日は。
まず、東大に行きました。
東大に、おお、すごい。
すごかった。
うん。
東京大学と聞いて、あ、すごいところだって思ったんですけど、本当にすごくて、
はい、
あの見たことある景色とか、
テレビとか雑誌とかでね、はい、赤門でしたっけ？
そうですね、赤門も、ちょっと工事中かなんかで、扉閉まったり、なんか前が封鎖されてたんですけど。
あれ、もともとどこの班のあれでしたっけ？
あれ、
加賀班でしたっけ？
それについての説明なかった。
か古すぎて、最近ちょっと
どっかのお屋敷のね、
はい、
まあまあ赤も、
はい、
じゃあ東大に入って、
東大行って、
はい、
で、あの東大では、うん、あの先生の講義を受けて、
うん、おー、はい、すごい、
そのなんか講義では、はい、こう
また原子分子の、
ね、あ、出た原子分子。
いや、なんか本当、はい、その東大の教授もなんか、うん、さっき説明したその KEK のエネルギーセンターを使ってなんか研究されてる、はい、と
すごい人、
さっき言ったやん
すごい人だったんですね、はい、
科学の人って感じで。
どんなお話聞かせてもらったんですか？
こう地球に人間が生まれたのはこう、はい、なんかリュウグウとか今行ってるじゃない、行って帰ってきたじゃないですか、
小惑星
ですね、はい、小惑星の、はい、ああいう物質が地球に降り注いでぶつかった時にこうなんかそういうタンパク質だとかなんだとかがこう
発するエネルギー的なの
的に人間というか、まあ生物が生まれたんじゃないかとかそういうのを研究してる人で、
はい、隕石ぶつかって人間がポコって
ポコ
いやというわけじゃない、そういう出来方じゃないですよね、
まあ、多分そういう出来方ではないですけど
なくて、その元になる物質が、
そうです
ね、元
に、それがこう降り注いで、
何個ぐらい降り注いだらそういうのができるんですかね。
いやー、
なん未知の数、
未知の数、
ここ2個じゃないですよね。じゃあかなりの数が、じゃあ原始の地球にはあれですか、隕石がぶつかってきて、
うん、もうそう、ちゃんと今もあのクレーターとして、うん、
あ
の
あでかいの
ありますしね、ああいう感じでいっぱい降ってみると、
そうなんですね。じゃあ 宇宙由来なんですか私たちは。
そうです、宇宙なので、まあ、宇宙人です、
ね、宇宙人ですね。へえ、じゃあそんな話を聞いて、
聞きました、
ね、はい、他にはどんな話がありました。
最後は日本科学未来館っていう、うん、その科学に関する展示とかがいっぱいあるところに行ったんですけど、うん、もうこれも完全、もう半行
動
みたいな感じで、はい、
うん、
私は、うん、あのもう個人的にお土産が楽しすぎて、
うん、
ちょっと
お土産いっぱいあ
った、お土産が本当に楽しすぎて、はい、めっちゃびっくりしたのが、はい、そのなんか緑虫クッキーっていうのがあって、
緑虫使って、
なんか何億個の緑虫を含有してますみたいな、えっと思って、はい、めっちゃ買おうか迷ったんですけど、はい、友達に聞いたら、うん、いやって言われて、
あ、それは虫だから、
ちょっと悲しかったですね。
買えなかったですか、じゃあ。
ちょっと買えなかった
です。そうなんだ。どんな味がするんでしょう。
めっちゃ気になるんで、ちょっと。
気になる。
ね、気になります、
ね。お取り寄せとかできないんですか。
いやー、行って食べないと。
あ、行って食べない。
緑虫取り寄せるってなんか嫌だ。
緑虫ってどんなもの、生き物なんですか。
緑虫は
微生物、こう
微生物、
微生物、
もう顕微鏡で見ないと、
ああ、そういう、ミジンコみたいなものですか。
そうですね、ミジンコが、まあ、光合成をするミジンコみたいな、そういう、もうちっちゃいちっちゃい、もう、
一応顕微鏡では見える、
見える範囲、
肉眼では見えない。
じゃあクッキーをもし顕微鏡で見たら
いっぱいいるかも、
ヨニョコね、
緑色のなんかが浮いてるかも。
いや、でももう焼かれてるから、もうあれでしょ、化石みたいになってるでしょ。
まあ、多分買ってないから分かる。
え、色はどんな色してたんですか。
なんかもうほんまに普通のクッキー、
黄色じゃあ聞かなかったらそのまま普通
で、ね、ちょっとパクッといける、ね、
それ緑虫だよ。
でも食べたくなくて、
でもどんな味するんでしょう。すごい美味しかったらね。
いや
ちょっと
違うのかな。
いくら栄養素が高い言われても
ちょっと嫌ですよね。
まあ昆虫食って言われてるけど、
そっか。でも未来のなんかあれじゃないですか、緑虫って、なんかエネルギーのとか、
まあ、またな、ね、コオロギ的なやつになるかもしれない。
いやー、
緑虫、
やだな、
緑虫。なんか特殊な、ね、能力が身につくかもしれませんね、多分。
光合成できるかも。
それなりからね、
いや
いいかもしれない。
ただ光合成には葉緑素がいるので、ね、体が緑色に。
そっか、緑濃いよとか言われて
ちょっと嫌や、
嫌だない。
いやー、そうですか。じゃあそのクッキーが今でも気になる。
ちょっと気になりました。
他にはどんなお土産があったんですか。
僕がおって思ったのは、うん、実際の隕石だったりがこう箱に入ってるやつを
買えるの。
買えます、
僕
はあれは買ったんですか。
買って
テンション上がりました。
買いました。
すごい。
メキシコとかに落ちた隕石を、
すごい、
すごい。
900円ぐらいなので、
そんな俺だ
ね。マジでちっちゃいやつなんですけど、買いまして、
900円で買えるんだ隕石。
今も家に飾ってる、
飾ってる。その隕石は何か今後研究するとか。
いやー、そういうつもりじゃなく、本当飾る。
飾る。そうなんですね。へえ、じゃあいろんな、まあ、科学に興味ある人にはもうたまらない、
たまらない
場所だったんですね。じゃあ結構、まあ、2日間ですけれども、いろんなところ行けた2日間で、
あっという間、
はい、あっという間。自由行動する時間とかはあったんですか。
いやな、
でもなんかもう、まあ、うん、半がもうほぼ自由行動みたいな。
ああ、そうなんですね。
自由に回る。
で帰りは新幹線で。
そうですね、はい、新幹線。
帰りの新幹線の中はどんな感じでしたか。
もうみんな疲れてて、
疲れ果ててました
グターって感じ。
そうですか。じゃあ、大阪まで、新大阪まで、
そうですね、
新神
戸、はい、新大阪ですね、
まで。じゃあちょっとぐっすり休みながら、
ぐっすりもみんな休んでき
たということで、夏休み期間を利用して、
そうですね、
だけだったんですね。何名ぐらい参加したツアーだったんですか、今回は。
ちょうど20
人。20名で。学年は関係なく
?2年が、まあ、大体多めで。
2年生が多めで。
で、1年生も応募は多かったんですけど、はい、人数的に、まあ、少なく。
そうなんですね。で、1年生は抽選か何か。
もう本当に抽選で。
おぉ。
もう引きたいと思いながらやった。
念を送ったら、
念を送ったら。
素晴らしい。2年生は抽選じゃなくて希望者。
そうですね、希望者がちゃんと通って。
よかったですね。
まあ、通ってくれないと僕的には困って。
ああ、そうなんです
ね。去年、はい、応募したんですけど、
1年生の時に
1年生の時に応募して当たってたんですけど、はい、台風でなくなりまして。
そうなんですか。
そういうこともあるんですね。
ここはもう絶対行きたいって思ってたんで
2年越しの、はい、2年分の思いが、はい、
もうしっかりもう当たったというか、もういけて本当
ですね、
台風来なくてよかったです。
そうなんですね、まあ、いくつかポコポコね、熱帯低気圧がどうのこうの、
どうのこうの
しながらね、ありましたけど、じゃあまあ気温は高めでしたけども
暑かったです。
あ、そう、東京はね暑いという。へえ、じゃあ1年生と2年生合わせて20名で行ったということですね、うん、そもそもこう参加しようと思ったきっかけは、上田君はどういう思いで、まあ、去年も含めて。
そうですね、うん、まあ、今年は、まあ、そのさっきも言ったこう去年行けなかったっていうのもあるんですけど、まあ、僕自身こう、はい、科学とか理科とかそういうのはもう好きで、小さい頃からこう、うん、もう小さい時はこうなんか動物の図鑑をずっと見てるような、あのネクラっていう言い方悪いかもしれないし、そういう少年で、今はもうこう部活でこうロボットを動かしたりするような、こうもうザもうずっと科学だの理科だのそういうのが続いてるような感じで、それで見に行きたいなって思って行きましたね。
で去年が初めて、
去年
台風で行けなくて、
で行けましてって感じで。
じゃあ子供の頃図鑑開いていて本当良かったですね。
良かったですね。
いろいろイメージしながらじゃあ
見てです
ね。
そうですね。
あ、そういうの大事ですやっぱりね。藤本さんどういう思いで。
もう本当にさっきも言ったんですけども、うん、先輩とは真逆で も,、うん、もう理科とはかけ離れた生活を送ってたんですけど、うん、でもなんか研究とかをやってる、うん、その研究者の方とかの話を聞けるって聞いて、うん、なんか自分たちの日常生活なんの関係もないやんって最初思ってたんですけど、うん、なんか逆になんか、はい、さっきも言ったようになんか文系やからなんかできることもあるんかなとか思って、はい、なんか研究にやってる人の話を聞きたいなと思って参加しました。
専門的なお話が聞けました。
しっかり聞けた
かな。ちょっと分かんないとこあったんです
けど、まあ、専門的だから
だいぶちょっと分かんないとこあった。最近授業でやってる内容とかが出てきた時はちょっとテンション上がりました、
ね、これ聞いたってなりますもんね。
ちょっとなりましたね。
そうなんですね。じゃあいろいろ皆さんきっかけがあって応募して行ったというね。もう一回行きたい、一箇所行けるとすればどこに行きたいですか、上田。
ちょっと僕的には
一箇所だけ行けるよと言われたら、
そうですね、最後に話してた日本科学未来館が、うん、はい、まあ広くて、
うん、
もう時間がなくて、
そうなんだ、あ、もうちょっとじっくり見たい、
そうですね、見たいっていうのもあるんですし、うんうん、並んでる場所もあってこう、うん、まあ、一つ挙げるとしたら、オイパークっていうものがありまして、
はい、
実際、こう、老人になった自分を体験してみようみたいな感じで、
ね、はい、
それで、そこにあるパンフレットも、はい、もうぼやぼやのパンフレットだったり、
あ、見えづらい、
見えづらいのパンフレットだったり、もう本当、
来るよ、本当にそれは。
いやー、怖いですね。
来ないと思ってましたけど、来るよ、これ。
いやー、もう、年老いたくないけど、まあ、そういうの体験しておいたらとか考えたら、まあ、行ってみたいなと思いますね。
なるほどね。藤本さんはもう一回行け
るとすれば、やっぱり東大ちょっともう一回なんか教授の話聞きたいっていうのもあるんですけど、なんか食堂に行った時にめっちゃその多国籍の人がめっちゃ多
い
ので
、
なんか東大ってなんかほんまに日本人のほんまに賢い人たちが行ってるってイメージがあったん で、なんかそういう大学ってなんかいろんな国籍の人と関われるんだなと思って、なんかちょっと楽しみになりました。
留学生とかも来てるんですね。
そうなんです、めっちゃ来てましたよ、
来てた来てた。
じゃあ頑張って勉強して
東大
英語も鍛えて、英語も鍛えて
行ったらもうずっと通えますから。そうですか。じゃあいろんなそういう、まあ、ちょっと視野が広がる経験ができたっていうあれだったんですね。その他こう楽しい思い出とかありますか、振り返ってみて。
いや、
今だから言えることでもいいですけど。
あ、今だから言える、じゃあ、はい、僕のこうホテルで泊まってる時の部屋の人が、はいはい、夜の時にトランプをして、はい、こう僕が毎回圧勝してしまうっていうのがあります。
こう強いんだ。
ババ抜きをしても1位になり、ポーカーでやってもなんかストレートだとか、いや、そんな家族でやったらボロボロに負けるんですけど。
家族もすごいんですよ。
家族がじゃあ強いの
か。へー、 なんかあれですか、方程式あるんですかそれは。
いやいやいや、もう
そ勝利の方程式的な、ね、
運が良かったです。そうなんだ。もうここで運を蓄えてこう持っていくみたいな感じ。
そうなんですね、じゃあちょっとカードゲームで。
そうですね、盛り上がりましたね。
楽しい時間があったと。藤本さんはどうですか。
私もホテルでカードゲームしたんですけど。、
は
い、
したんだ。
その時になんか先生が一瞬だけコンビニ行ってきていいよっていう猶予タイムをくれたので、はい、その時に寝る寝る寝る寝を買って部屋でもう作ったことがもう久しぶりすぎてめちゃくちゃ楽しくて、
寝る寝る寝る
とか言いながらみんなでやったの
が、混ぜ混ぜ
めっちゃ盛り上がりました。
いつ以来ですか作ったのは。
もう本当になんか中学生の時に友達と遊びでやった時ぶりかな。
そうなんです、
ね、寝る寝る寝るね。
じゃあそういった思いでもあると、
はい、
いうことですね。じゃあもう充実した2日間
過ごした
ということですね。次回参加したいなと思ってちょっと迷ってるなという方に何かメッセージとかあればどうですか。上田君からはどうしようかなと思って。
とりあえず迷ったんだったら応募して、それで当たればよし、当たらなかったらまあもうこう、
まあ、しゃあ
なんかしゃあないなっていう感じで、まあ、とりあえずあの何事も挑戦あるのみかな。
なるほどね。チャレンジと。
はい。
藤本さんどうですか。
私的にはやっぱ文系の子にも参加してほしいなって思いました。なんかいろんな人の話聞けるし、
はい、
なんか自分のなんか大学でどうしたいかっていうのもなんかもしかしたら私みたいになんか見つかるかもしれないんで、なんか参加してほしいなって思います。
なるほど。ぜひこれはもうね、迷ったら参加してと。
やっぱ。はい、
ぜひ後輩の皆さん、来年も1年生と2年生が
そうですね、
はい、ね、できるということですね。ぜひサイエンスツアーにね、応募の情報が出たら、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。
行ってみてください
ということです。で今日もね、いろいろお話聞いてきましたけれども、この番組はですね、皆さんに将来の夢もお聞きしておりまして、ぜひお二人の将来の夢を最後にねお聞きしたいと思いますが、上田君はいかがですか。
僕はもう前回話した時はもうロボット関係って言ってたんですけど、うん、いや本当にロボット関係つけるんかなとこう、まあ、学年が進むにつれて考える時間が増えて、
はい、
まあちょっとこのサイエンスツアーとは関係ないんですけど、うん、修学旅行の時に、うん、宇治松電機さんの方に伺って、
はいはい、
こう社長のこう講演とかそういうのを聞いて、はい、こう職になりたい職業は、うん、こうまあ夢の、まあ、手段とか、うん、なんかそういうものだって言われたんで、うん、まあ職業に就きたいって思うよりは、うん、もうこう、うん、人を助けるだとか、こう人が笑顔になるようなものを作るとか、うん、そういう感じで行ったらいけるかなみたいなので思っておりますね。
そういう話聞けたんですね。
聞けましたね。
じゃあまあ漠然としてでも何かそういう方向性に、
そうですね、方向を決めて頑張っていくっていう。
わかりました。すね、藤本さんは将来の夢いかがですか。
私はなんか中学校の時はもともとその公務員とかがやってみたくて、うんうん、
はい、
それでなんか職業体験みたいなんで、うん、なんか市役所に行ったんですけど、
そうなんだ、
なんかやっぱり高校になってもやっぱ公務員っていうのはやっぱ諦めきれなくて、
はいはい、
でなんか最近はなんか、うん、学校の先生になりたくて、
うんうん、
私がなりたいのはなんかやっぱ中学校の先生で、
う
ん、私の中学校の時に生徒会やってたんですけど、
はい、
なんかその時になんか先生からいっぱい助けられたりとか、うん、なんかいっぱいなんか先生の恩恵を受けてきたなと思って、うん、なんか自分もなんかそういう恩恵を与えられるなんかいろんなものをなんか見つけるきっかけになれる先生ってすごいなって最近は思ってます。
うん、そうなんですね。その時はあんまりこうね、ピンとこなかったことも今思えば、
いや、そう、本当にそうですね。
ちゃんと思えてるならいい先生になれると思うよ。
気持ちだけはあるんで。
大事ですね。じゃあ中学校の先生ぜひ頑張ってくださいね。
はい、
ありがとうございます。では最後におすすめの曲をですね、1曲ずつお聞きしようかなと思いますけれども、上田君はどんな曲をおすすめですか。
僕は、カナブーンさんの、スーパーノヴァという曲をおすすめしていて、
うん、はい、どのあたりがおすすめポイントでしょうか。
このスーパーノヴァっていう曲がアニメの曲なんですけど、うん、ドクターストーンっていうアニメで、うん、そのドクターストーンっていうアニメの中のキャラクターの一人が、うんうん、
はい、
サイエンスイズエレガントって言って、
ああ
本当まあ、その直訳したらもう科学はもう素晴らしいみたいなそういう感じなんですけど、まあ、今回のサイエンスツアーのお話的にも、まあ、やっぱサイエンスイズエレガントっていう感じ で、はい、選ばさせていただきました。
わかりました。藤本さんはどんな曲を聴くんですか？
全く関係ないんですけど、はい、遠吠えさんのあなたは怪物っていう曲で、うん、私高校生になって初めて、はい、そのなんか真剣にアニメっていうのを見て、うん、なんか見たことなくてあまりその、うん、なんかあの友達からおすすめされてみたんですけど、はい、なんかもう見てみたら大ハマりしちゃって、それで漫画まで購入して
漫画まで
ちょっとどっぷり
ちょっと本当にでその曲がめちゃくちゃそのアニメの内容にあって、はい、めっちゃいい曲で、
どんなアニメなんですか？
なんか光が死んだ夏っていうアニメの、うん、あの主題歌なんですけど、あの亡くなった死んじゃったはずの主人公がなんか別でなんかなぜか戻ってきて、はい、うん、でその謎を解明するみたいな感じなんですけど、
そういうストーリーなんですね。
なんかホラー要素もありながらちょっとだけありながら、なんか高校生なんでなんかちょっと親近感も湧きながらめっちゃ面白いです。設定が
ね、で今ドハマりして、
はい、めっちゃハマってます。
そうなんです、ね、この曲はということでありがとうございます。今日のですね放課後ラジオの時間は県立三田松雲館高校から、8月の18、19日2日間ですね、関東の方にサイエンスツアーに参加されたお二人にお越しいただきました。スタジオに、2年生の上田空くん、そして1年生の藤本千春さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。